高山俊吉気分青信号。
こんにちは。車のお話というか、警察官の車関係の事件のお話をしたいと思います。今年の警察官あるいは警察関係者の道路交通法違反の話をしたいと思います。今年の4月ですが、神奈川県警は県警の運転免許課の職員を道交法違反の疑いで現行犯逮捕しました。罪名は酒気帯び運転です。どういうことだったかというと、この免許課職員は横浜市内で酒気を帯びた状態で乗用車を運転していた。で、この職員が追突事故を起こした。で、調べてみたら呼気1リットルあたり 0.2 ミリグラムのアルコールが検出をされた。ご承知と思いますが、呼気1リットルあたり 0.15 ミリグラムから上は処罰対象になりますので、処罰対象の域に達しているそういう酒気帯びをしていた。で、追突された方の車のドライバーは女性だったようですが、首が痛いということで病院に運ばれる、そういう事件でした。で、この職員はどんな飲酒をしていたかということについては、ビールを中ジョッキで3杯ぐらい飲んで運転した、こう言ってるというふうに報道されています。夕方から同僚たちと市内の居酒屋で飲ん で、 でその帰り午後9時25分頃と言いますから、帰宅の途中ということになります。どうして自分で運転して帰ったのか、代行を頼まなかったのか、あるいは何らか他の方策を取るつもりはなかったのか、さまざまな疑問がありますが、報道にはあまり出てきません。飲み屋で飲んで、居酒屋で飲んで、その帰りということになるから、まだアルコールの大半が分解されずにアルコールとして体内に残っている状況で、運転感覚の鈍麻はそれは明らかであるというふうに思います。ビールを中ジョッキで3杯ぐらい飲んで、それで間もない時間帯に運転すると、呼気1リットルあたり 0.2 ミリグラムぐらいはまず出ると言ってよいでしょう。こういう行為にどうしてこの運転免許課の職員が及ぶのか、人に忠告をしたり、あるいは処罰をしたり、あるいは免許を取り消したり停止をしたりという、そういうことをもっぱらやることに関連する職場の警察職員です。とりわけて酒気帯び運転というのは点数的に言いますと非常に重いのですね。大きな点数がつきます。よくよく分かってる人たちがそういうことをするというのはなぜかということです。で、これは4月の報道でしたけれども、5月になると今度は宮城県で、酒を飲んだ帰りに車を運転したと、その神奈川県と同じようなことですが、これは仙台東警察の地域課の巡査、24歳になる地域課の巡査、これも酒気帯び運転で現行犯逮捕です。で、これは仙台青葉区の繁華街で、やっぱり酒を飲んだ、友人と飲んだ、ハイボールなど数杯を飲んだというふうに報道されてますが、それで一人で車を運転して自宅へ帰ろうとしていた。ほぼ神奈川県と同じ状況ですね。 そして車線をまたいで走っているっていうところを仙台中央警察署の警察官に見つけられた。で呼気を調べられた。報道では数値がはっきり出ていないのですが、基準値以上、つまり呼気1リットル中に 0.15 ミリグラム以上のアルコールが検出されたということのようです。こちらは神奈川県と違って、巡査警察官の中では階級は低いですけれど、警察官です。しかも地域課の巡査ということですから、交番駐在所などにいるあの警察官です。どうしてそういう人たちが酒を飲んで車を運転するということができるんだろう、しても構わないと思えるんだろう。日々そのような犯罪者に対して厳しい指導をし、あるいは取り締まりをし、検挙をしている、そういう中で仕事をしている人たち自身がこういうことがどうしてできるのかというふうに思います。同じ時期に大阪府警でもやはり酒気帯び運転の事件が起きています。これは飲酒運転をしただけではなくて信号無視をした、でパトカーの追跡から逃げて事故を起こしたというんですから、もう開いた口が塞がらない事件です。57歳になる警部補です。警部補というのは、これは皆さんご承知と思いますが、警察官の中では巡査部長のその上に行く人たちです。酒気帯び運転だけではない、信号無視もあった。どういう事件だったかというと、午後3時20分ごろ、午後ですね、酒を飲んで乗用車を運転した。どういう休日の取り方をしているか。交差点に赤信号のままで突っ込んだ。パトカーに停止を求められた。逃げた。約1キロ逃げた。逃げる時に街路樹と接触して事故になった。歩道の柵に激突した。でこのドライバーの警察官は自分自身軽傷を負っている。呼気1リットルあたりのアルコールは 0.3 ミリグラムだった。 0.3 ミリグラムというのはこれは決して少なくないです。かなり飲んでる状態ですね。かなり飲んでる状態で午後3時20分ごろ車を運転して街を走るという、そういう警部補がいるということです。さあ、いくつかの酒気帯び容疑の事件のご紹介をしました。皆さんこういうのを聞いてどう感じられるでしょうかね。で、私は取り締まる者が自分で犯罪を犯して取り締まる資格があるのかというようなことをただ言いたい、それだけでものを言いたいというふうには思わない、そういうふうに見ているのではない。私は酒気帯び運転が危険だ、酒気帯び運転は非常に危険だというふうに私は思ってますけれど、警察の中ではあまり危険だと思われてないというふうに、そう私は思うのです。本当に警察の中でも酒気帯び運転が危険だという理解認識が広く広がっているのであれば、こういうことが起きないからです。取り締まらなければいけないことになってるから取り締まってるけれども、本当のところを言うと大して危険ではない、そのぐらいに内心を持っている、それが警察官であり警察であるという気がします。つまり警察の中の常識がこういう事件を起こさせている。建前と本音の間に大きなズレがある、大して問題ではないというふうに警察が思っている。私はそのことを是正しなければ、飲酒運転や酒気帯び運転、あるいは酒酔い運転といったような お酒に絡む交通犯罪というのは本当には減らないと思いますね。お酒を飲んで運転するというのはかなりの人たちがこのいわゆるアルコールの中毒性の症状があるというふうに言われていて、私もそういう気がしていますけれども、酒気を帯びて車を運転するということの危険性が本当のところは理解されていない、で警察の中でさえ理解されてない状況の中で、一般の人たちにこれはいけないことですと言って重罰を課すと言ってみたところで、本当に世の中がアルコールと無縁のドライバーによって車が運転されるという状況にはならないだろうと思うのです。交通安全をアルコールの観点からきちんと実現していくということはとても大事だと思いますし、お酒が体に入ると人間の感覚がとても大きくずれるというのを私は嫌になるほど見てきていますけれども、でその理解が世の中に広がることを求めたいと思ってますが、警察自身がそういう考えをはっきりと持っていないという状況が実は最大の問題であり、その克服がまず第一の課題であるというふうに私は思います。皆さんはどのようにお感じでしょう。今日はここまでにしましょう。